メタバース情報局へようこそ。
はい、よろしくお願いします。
本日の徹底分析ではですね、今まさに暗号資産市場を覆いつつしているあの極度の恐怖について、メタバース情報局の最新記事を情報源として徹底的に深掘りしていきます。
はい。
あなたがもし最近の相場を見てですね、なんか嫌な予感がするなとか、もう場面を開きたくないって感じてるなら、
まあそれは極めて正確な直感ですよね。
そうなんですよ。実は2026年2月18日現在、市場の心理状態を示す恐怖貪欲指数、
Fear and Greed Index ですね。
はい。これが100点満点中わずか9という、ちょっと衝撃的な数字まで沈み込んでいます。
いやー、2月初旬には過去最低水準に近い5を記録したばかりですからね。
5ですか。
はい。市場の凍りつき具合はちょっと尋常じゃないです。100点満点中の9件というのは、ただ悲観しているっていうレベルじゃなくて、個人投資家から大口の機関投資家まで、市場に参加するほぼ全ての人間が極端なリスク回避姿勢をとっている、あ、つまりフリーズしている状態を如実に表しています。
100点満点中の9点って、もしこれが激辛カレーの辛さレベルだとしたらですよ、
はいはい、
食べる前に店から医療面積の同意書にサインさせられるレベルの危険水域ですよね。
間違いないですね。即病院送りレベルです。
ただこういう数字を見ると、投資の世界に少し詳しい人なら、まあ、みんながパニックになって売っている時こそ逆張りで絶好の買い時なんじゃないかって。
ええ、そう考えますよね。
そうなんです。なので本日の私たちのミッションは、この一方台という数字があなたにとって本当に意味するメカニズムを解き明かすことです。
はい。
それが単なる買い時のサインとは決して言い切れない理由を客観的なデータに基づいて徹底的に分析していくことですね。
市場心理を数値化して読み解くことは非常に有用なんですけど、指標の表面的な数字、特に極端な数字だけを鵜呑みにして逆張りするのは、目隠しをして高速道路を歩くようなものですからね。
わあ、それは危ない。
今日はその背後で何が起きているのか、具体的なデータ構造から一緒に解剖していきましょう。
さて、ここから詳しく紐解いていきましょう。そもそもこの恐怖貪欲指数というものが、
はい、
誰かのなんとなくの気分で決められているわけではないというところからですね。
もちろんです。
実は6つの具体的なデータソースをリアルタイムで統合して計算されているんですよね。
そうですね。単に価格が下がっているから恐怖という単純なものではありません。
例えば X などのソーシャルメディアをアルゴリズムが巡回して、どれだけ安倍休館のドゥームポスティング、つまり絶望的な書き込みが溢れているかを測定していたり、
それに加えてオンチェーンのデータも容赦なく現実を突きつけてきます。
オンチェーンデータですね。
はい。市場全体がリスクを恐れて身動きが取れなくなり、取引量自体が極端に減少していること。
なるほど。
そしてビットコインのドミナンス、つまり市場占有率の急激な上昇です。
それはつまりどういうことですか？
これはですね、投資家がリスクの高いアルトコインから一斉に資金を引き上げて、
はい、
相対的に安全資産とみなされるビットコインという避難所へ逃げ込んでいる状況を示しています。
ああ、なるほど。さらにそこに Google 検索トレンドで暗号資産全般への世間の関心が完全に冷え切っているデータや、価格変動率の高さ、下落基調のモメンタムなんかが組み合わさっているわけですね。
はい。これら6つの景気すべてが真っ赤な警告灯をけたたましく鳴らしている状態。それが現在の9という数字の正体なんですよ。
これをより大きな視点に結びつけて考えてみるとどうなりますか？
そうですね。マクロ経済という大きな視点に接続してみると、暗号資産市場の中だけで起きている局所的な問題ではないことがわかります。
外側の要因も大きいと。
はい。背景には2025年後半からこの2026年初頭にかけて続いている伝統的金融市場からの猛烈な逆風があります。
逆風ですか。
各国の金利環境の不透明感や規制の不確実性が市場から流動性そのものを吸い上げているんです。
流動性が吸い上げられるというのは、つまり伝統的な金融市場でリスクを取らなくてもある程度の利回りが得られたり、あるいは株式市場自体が不安定だったりすると、機関投資家たちはわざわざボラティリティの高い暗号資産に資金を置いておく理由がなくなる。
まさにその力学です。
そういうことですよね。
はい。情報源の記事でも指摘されていますが、現在ビットコインは6万ドルから7万ドルの心理的なサポート水準を何度も再テストしています。
何度もですね。
ええ、この数ヶ月間なんとか節目として持ち替えてきた価格帯ですが、
はい、
現在の市場は単なる一時的な価格調整ではなく、 マクロ環境の資金収縮による構造的な売り圧力にさらされているんです。
構造的な売り圧力、
はい、巨大な資本が根本的なポートフォリオの組み直しを行っている最中なんですね。
株や債券といった巨大な金融の世界で起きているハリケーンが暗号資産市場のど真ん中を直撃しているわけですね。
そういうイメージです。
ここでおそらくリスナーのあなたも気になっているであろう最大の疑問に切り込みます。
はい、何でしょう。
ウォール街の格言にもあるような思い込みについてです。みんなが怖がっているならもう売る人はいないはずだって思いがちですよね。
それが投資の世界で最も痛い目を見る極度の恐怖イコール手底値という誤解なんです。
誤解なんですね。
ええ、恐怖貪欲指数には明日の価格がどうなるかを教えてくれるような予測的な性質は一切ありません。
一切ない。
はい、現在が9だからといって明日が10や20に回復する保証はどこにもないんですよ。
2021年から2022年にかけてのベアマーケット、焼き相場のデータを見るとそれが残酷なほどよくわかりますよね。
そうですね、あの時はひどかったです。
あの時センチメントは数ヶ月間という長期間にわたって一桁から10台の極度の恐怖圏にへばりついたままでした。
はい、
そして指標がすだり恐怖のどん底を示しているのに価格はそこからさらに半値近くまで下落し続けた。
そうなんですよね。指標が低いからここがそこだと信じて買いに向かった人たちは、
ええ、
見事に落ちてくるナイフを掴んで大怪我をしたわけです。
うわあ、痛々しいですね。
市場の完全な降伏を意味するキャピチュレーション、いわゆる投げ売りの恐ろしさはそこにあります。
投げ売り？
投資家が損失に耐えきれずあらゆるポジションを投げ売りして焼け野原になる。しかし問題はその後なんです。
後ですか？
投げ売りが終わったからといって翌日から V 字回復して上昇トレンドに戻るわけではありません。
そうか、すぐには戻らない。
売り圧力が枯渇し市場に少しずつ流動性が戻り新しい投資家が参入してくるまでには長く苦しい横ばいの期間が続きます。
焼け跡から新しいエコシステムが育つには時間がかかるんですね。
おっしゃる通りです。
情報源によれば2022年中盤にセンチメントが完全に底を打ってから、
はい、
2023年後半から2024年にかけての熱狂的な強気局面、いわゆるグリードのフェーズに移行するまでにはなんと半年以上の時間差がありました。
半年ですからね、長いです。
恐怖の後にすぐ希望が来るわけではなく果てしない退屈と疑心暗鬼の期間を耐え抜かなければならない。
だからこそ安易な逆張りは危険なんです。底値の形成というのは点ではなく長い期間として捉える必要があります。
なるほど、これは非常に実践的な視点です。
ええ。
さてここからが本当に面白いところなんですが、
はい、何でしょう。
この単純な恐怖貪欲指数だけでなくより高度なデータを取り込んだマトリックスポートセンチメント指数というものに異変が起きています。
ああ、あの指数ですね。
はい、驚くべきことにこの指数がゼロ以下、つまりマイナス圏に沈んだというデータが示されているんです。
マイナスですか？
ゼロが最低の指標でマイナスって一体どういうことなんでしょうか？
通常センチメント指数は0から100の間で推移するように設計されています。
ええ。
しかしマトリックスポート指数は単なる SNS の感情分析だけでなくオプション市場での投資家のポジショニングやボラティリティのヘッジ状況といった実際の資金の動きを組み込んでいます。
数学的なインプットですね。
そうです。これがゼロ以下に割り込んだということは市場参加者が極端なダウンサイドリスクに備えて
下落リスクですね。
はい、アルゴリズムの想定限界を超えるレベルでヘッジのポジションを構築し数式の前提が一時的に逆転してしまったことを意味します。
数式が逆転するほど
過去4年間で見ても極めて稀な異常事態ですよ。
システムの計算限界を突破するほどの恐怖ということですね。
はい、
ただ記事の中ではマトリックスポートのアナリストがこの内部センチメント指標の極端な変化から見て大口保有者いわゆるクジラたちの売り圧力はすでに緩和しつつあるという見解を示しています。
なるほど、
これを素直に受け取ればクジラが売るのをやめたならいよいよ反発のサインだと飛びつきたくなりますよね。
そこで立ち止まってクリティカルシンキングを発動させる必要があります。
クリティカルシンキング、
ここで非常に興味深いのはデータをどう読み解き誰がそのデータを発信しているのかを見極める視点です。
誰が発信しているか。
ええ、マトリックスポートという企業自身が暗号資産市場で金融サービスを提供している当事者であることを忘れてはいけません。
あ、彼ら自身がこの業界でビジネスをしているわけだから、
はい、
市場に対して楽観的なバイアスを持ちやすい立場にいるということですか。
その通りです。
市場が盛り上がってくれないと彼ら自身も困るわけですからね。
もちろん大口の売りがデータ上緩和しているというオンチェーンの事実自体は価値があります。
ええ、
しかし、アナリストの底打ちが近いという解釈には、利益相反の可能性が含まれているかもしれないと割引いて聞く必要があります。
なるほど。鵜呑みにしてはいけないと。
パニック的な売りが一時的に収まり、ショートカバーなどで価格が少し反発する現象をリリーフラリー&の反発と呼びますが、
リリーフラリーですね。
これを持続的な強気相場への本格的なトレンド転換と絶対に混同してはいけません。
死んだ猫でも高いところから落とせば弾むというウォール街のブラックジョーク、デッドキャットバウンスと同じですね。
まさにそれです。一過性の反発を本格的な春の到来と勘違いして全資金を投入すると、次の下落の波で完全に飲み込まれてしまう。
本当に気をつけないといけないポイントです。
では少し視点を未来に移してみましょう。はい。
もし市場がこの冬を乗り越えて、グリード、つまり恐怖貪欲指数が60を超えて強気になった時のことです。
はいはい。
リスナーのあなたも早くグリード局面になって、心穏やかに安定した利益を出したいと思っているかもしれません。
そう願う人は多いでしょうね。
でもここにももう一つの巨大な罠が潜んでいるんですよね。
ええ、グリード局面にさえ入れば、誰でも安定的に利益が出る安全な相場になるというのは致命的な思い違いです。
致命的な思い違い。
実は歴史的に見て、指数が60以上のグリード局面こそが最もバブル的過熱が進行し、
はい、
急激な暴落リスクが高まる最も危険なタイミングになり得るのです。
みんながまだまだ上がる、買えば儲かると信じて疑わないお祭り騒ぎの時こそ、足元に巨大な落とし穴が開いていると。
そういうことです。
つまりこれって結局どういう意味なんでしょうか。単なる一時的な反発ではなく、本当の意味で持続可能な強気相場を作るためには何が必要なんでしょうか。
テクニカル分析の観点から言えば、今後1から3ヶ月の間に RSI 相対力指数の売られすぎが解消される可能性は高いです。
RSI ですね。輪ゴムに例えると分かりやすいかもしれません。
ええ、どんな感じですか。
今の市場は輪ゴムが下に向かって限界までパンパンに引っ張られている状態です。
なるほど。
これ以上は引っ張れないから、一時的にパチンと上に向かって弾き返される。これが RSI の売られすぎによる短期的な反発ですね。
その輪ゴムのアナロジーは非常に適切ですね。
ありがとうございます。
しかし、輪ゴムが一時的に弾き返されることと市場全体が上に向かって歩き出すことは全く別物です。
別物ですか。
持続的な強気相場に発展するためには、いくつかの構造的な条件が全て揃う必要があります。
構造的な条件。
2023年の後半から2024年にかけての強気相場を思い返すと、
はい、あの時はビットコインの現物 ETF がアメリカで承認されるという、とてつもなく巨大な構造変化の引き金がありましたよね。
ありましたね。
あれは単なる雰囲気ではなく、実際の制度が変わった瞬間でした。
まさにそれです。現在の市場に欠けているのは、そうした強力なカタリスト、触媒ですね。
具体的に揃うべき条件とは何でしょうか。
第一に、マクロ経済の安定化。金利の方向性が定まり、伝統的金融市場からの資金流出圧力が止まること。
はい。
第二に、規制の明確化。第三に、ETF 承認の時のように、機関投資家と個人投資家の両方からの新しい資金の大規模な流入。
なるほど。
そして最後に、単なる価格の上下ではなく、 Web3 のプロジェクトや技術開発に対するソーシャルメディア等での本質的な活気や参加度の回復です。
それらが全部揃わないと。
ええ、これらがパッケージとして揃わない限り、輪ゴムの散髪だけで終わる可能性が高いのです。
つまり雰囲気や気分が変わるのを待つのではなく、経済の土台やゲームのルールそのものが変わるのを注視しなければならないわけですね。
おっしゃる通りです。
さて、ここからは視点を少し絞って、日本のリスナーのあなたにとって絶対に避けて通れない非常に現実的なポイントをお話しします。
はい、重要なトピックですね。
仮に先ほど挙げた構造的な条件が見事に揃って、世界中の市場が熱狂的なグリードフェーズに突入したとしましょう。
A、
世界中の投資家がシャンパンを開けていたとしても、日本国内の投資家には特有の重い足かせが待ち受けています。
日本特有の税制とドメスティックな規制の環境ですね。
はい。
これはグローバルなセンチメント指標を見ているだけでは決して見えてこないローカルな現実です。
情報源の記事でもはっきりと指摘されていますが、
ええ。
日本国内では暗号資産の売買益は原則として雑所得として分類され、最大で 55% も課税されるという現行の税制環境があります。
冬の時代を必死に耐え抜いて底値でリスクを取ってようやく大きな利益を出したとしても、
はい、
その半分以上が税金として持っていかれる可能性がある。
そうなんです。
これを事前に計算に入れておかないと、強気相場で利益を確定させた翌年の春に払い切れないほどの税金の請求書を見て青ざめることになります。
グローバルな指標がどれだけ買いを示唆していても、自分の居住地の税引き後の手残り、ネットリターンで計算すると、
ええ、
実はリスクに見合わない投資になってしまう可能性があるというのは非常に重要な視点です。
確かに。
これは一つの重要な問いを私たちに投げかけています。日本の投資家が直面する固有のリスクは税制だけではありません。
他にもあるんですか？
流動性の問題も極めて深刻です。
流動性、つまり買いたい時に買えて売りたい時に売れるかという問題ですね。
ええ、
これが極度の恐怖局面だとどうなるんでしょうか？
日本の取引所では市場がパニックに陥り極度の恐怖局面を迎えている時、取引人から注文が消え去ります。
注文が消える。
その結果、スプレッドと呼ばれる買い値と売り値の差が極端に拡大するリスクがあります。
はいはい。
画面上ではビットコインが900万円と表示されているのに、いざ自分が売ろうとしてボタンを押すと、
ええ、
買い手がいないため87万円でしか約定しないといった事態が平気で起こります。
それは恐ろしいですね。せっかく指標を見て完璧なタイミングで行動したと思っても、取引所の仕組みのせいで数パーセントの損失を最初から引かれてしまう。
そういうことです。
さらに市場が不安定な時期には取引所自体のシステムダウンやハッキング、カストディ関連のリスクも急浮上しますよね。
だからこそ記事の最後に強調されている実践的なチェックリストが生きるのです。
チェックリストですか？長期保有者であれ、短期のトレーダーであれ、世界のマクロ経済を俯瞰しつつ、同時に自分の足元にある日本の取引環境のリスクと自分自身のポートフォリオの許容度を再評価すること。
なるほど。
投資が生活を脅かさない余剰資金の範囲内であることを確認するのは、どんな高度な指標を読むよりも優先される基本中の基本です。
本当にその通りですね。ここまでの徹底分析を振り返ってみましょう。
はい。
現在の恐怖貪欲指数が9という極度の恐怖を示しているのは紛れもない事実です。データは嘘をつきません。
ええ。
しかし、それは明日から価格が上がることを約束する魔法の水晶玉ではありません。
そうですね。
あくまで今日の市場参加者がどれだけ怯えているかを示す温度計のような可視化ツールに過ぎないということです。
温度計を見て一喜一憂するのではなく、なぜその温度になっているのかという気圧の配置。
気圧の配置。
つまり金利政策の転換や主要国の規制フレームワークの進展といったマクロ環境の実体的な変化にこそ注目すべきです。
なるほど。
表面的な数字の裏にあるメカニズムを理解することこそが、情報に振り回されないための最大の防御になります。
極度の恐怖から持続的なグレードへの移行には、私たちが想像するよりもずっと長い時間がかかりますし。
ええ。
日本の投資家には税制やスプレッドといった固有のハードルも存在します。
はい。
情報を多角的かつ批判的に検証し、一時の感情に流されないことが、あなたの大切な資産を守る第一歩ですね。
全くその通りだと思います。
さて、今回の深掘りを通じて、最後にリスナーのあなた自身に持ち帰って考えてみてほしい、思考の種となる一つの問いがあります。
どんな問いでしょう？
少し想像してみてください。現在、世界中の何百万という投資家が毎日スマートフォンを開いて、この恐怖貪欲指数をチェックし、取引の判断を下すようになっています。
はい。
大衆が恐怖している時こそ買いだというセオリーを、もし市場に参加する全員が信じ込み、指標が9になった瞬間に一斉に買い注文を入れる行動を起こしたとしたらどうなるでしょうか？
なるほど。
果たしてその時、この恐怖貪欲指数は本来の自然な市場心理を正確に反映し続けることができるのでしょうか？
うん。
それとも観測されている数字そのものが人々の行動を変えてしまう、裏の裏をかき合うだけの巨大な心理ゲームへと変貌してしまうのでしょうか？
量子力学における観測者効果のようですね。
観測者効果ですか？
観測するという行為自体が観測される対象に影響を与えてしまうというパラドックスです。
面白いですね。
指標が有名になり、誰もがそれをもとに行動するようになればなるほど、その指標の性質や有効性自体が変質してしまう可能性について、私たちは常に思考を巡らせておくべきでしょう。
インジケーターが市場を測るのではなく、インジケーター自身が市場を作ってしまう日、
はい、
あなたはどう考えますか？ぜひ今後のチャートを見る際の新しい一段深い視点として持ち帰ってみてください。
そうですね。
詳しい情報はメタバース情報局のブログ記事をご覧ください。本日の徹底分析はここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。